ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送圧縮して山田裕貴と結婚させたいな。
新潮新潮新潮。
オールナイトニッポンポッドキャスト。トムランの日本放送圧縮計画。
どうもトムブランの布川です。
山崎裕太です。
山崎裕太、あのあっぱれさんま大先生の、
うん、あの GTO 再放送されたんです。
GTO
再放送じゃない、リバイバル、
リバイバル、ね、あ、うん、え、山崎裕太さんも出てるの。あ、
出てたでしょ、
ね、出てんだ
山崎裕太。
あ、いや、そうじゃなくて、そうじゃなくて、あのリバイバルされてるやつにってことよ。
あ、知らない、まだ見てない。
知らないんかい。見てないんかい、
うん、ごめん。
あ、そう、山崎裕太さんね。
いやでもむっちゃあの楽しみ、これからもう見ようと思ってるんだけど、なんか松嶋菜々子さんとなんか見つめ合うシーンがあるらしくて、
あ、え、いや、何、今の松嶋菜々子さんが出るの普通に。
そう、
あ、そうなんだ。
むっちゃ楽しみじゃない。
へえー、
なんか写真だけパッと見たけど、もう、まあ、当たり前って言い方、シワとかもなくてめっちゃ綺麗だ。
まあね、いや、そうだよな、うん、確かに。まあまあ、俺もあれは確かにちょっと久しぶりにドラマ見ようかなとか思ったな、
ね、
う
ん、なんかちょっとポイズンもちょっと変わってんだよ、
新しくね、うん、だってブルーエンカウントがね歌ってる。
あ、そっか、ね、ソリマチさんじゃないんだ。
そうそうそうそう、うん、違う、お前その一緒に歌ってる、一緒にソリマチさんもちょっと歌ってる。
あ、一緒に歌ってるのか。
そうね。
あ、そういうこと。
お前その仕事をこの前しただろ。
した
アンタッチャブル TV で、ね、うん、新しくなるってやって、うん、ブルーエンカウントの曲も聴いてなんかいろいろやっただろ。
やった。
なんで覚えて
ない、うん、なんで、なんで覚えてないか分かるか。
なんで
終わってるから。
終わってるすごい真摯に出てくる。ちなみに山田裕貴と結婚させたいなって最初言ったけどさ、何のことか知ってんの
か。え、結婚したんでしょ。
結婚、そう、結婚したんだよ、
うんう
ん。誰と。
鈴木ラーメン。
そんなわけねえだろ。なんで今だよ。なんだ、さあか、こだ、さあ、ないんだよ。
おい、
なんだ、さあか、こだ、さあか。
もうそれ以上歌ったら、ポッドキャストだからダメだぞ。
いやいやいや、今のはギリギリ大丈夫。歌じゃないから。うん、ノリだから。うん、鈴木ランランさんと安室奈美恵のノリ。
いや、歌ではあるだろ。
なんだ、さあか、こだ、さあか。ないんだよ。西野七瀬さんと結婚したの
よ。あ、そうだそうだそうだ。
そうよ。嘘つけ、嘘つけ。そうだそうだそうだって、嘘つけ。知らなかっただろ。そうだそうだは知ってる人のやつだから嘘つけよ。
何が、
何がって、何がそうだって言ってるのか。君は
俺が本当に知ってるか知らないかなってお前に分かんない
だろ。分かってたろ今。だから聞いたでしょ。
感覚だろ。
感覚じゃないよ、今の聞いたもんだから俺。
聞いた、
お前に聞いたじゃん。で、何のことか分かるので
、西野七瀬さんって言って、うん、あ、そうだそうだそうだ。
いやだからそれ嘘でしょ。だからその前に鈴木ランランって言ってたでしょ。
鈴木ランランだと思ってたけど、あ、西野七瀬さんだった。あ、そうだそうだ、思い出した、そうだ。
そんなやついねえよそんなやついねえだろ。
何が、
あの天子の渚みたいな顔してる人と間違わねえだろ鈴木ランランね。鈴木ランランと天子みたいな渚全く同じ顔だから
実は確かに似てるかも。
実は同一人物。いや
いや、パッと言われたら思いつかなかった。確かに似てる。
そうだ、
あとマコーレカルキンもちょっと似てる。
マコーレカルキンもちょっと似てるよ、うん、いいんだよ。
ああ、西野七瀬さん
と思ってたの俺。だから山田裕貴結婚させたいなとか言ってるけど、いや、こいつなんか知らねえくせに言ってるなと思ったから、うん、そう、そこはやっぱ言っちゃった。
でも山田裕貴さんが結婚したのは知ってた
よ。いや、だからじゃあなんで西野七瀬さんも知らない。
まあ確かに、
そんなやついねえよそう、
目の前にいる。
どっちもダブルで、どっちも同じぐらいのなんか記事のでかさ。そうで、片方が強いとかじゃないね、同じ出てたから。
目の前にいるよ。
はい、
目の前にいるよ。
どういう意味、目の前にいる。
お、
どういう意味、
目の前にいるよ。
どういう意味だから何の会話してるの目の前にいるよって何。西野七瀬さんそういう言葉あんの。なんか山田裕貴さんそういうこと言うの。え、どういうこと。
言わないよ。
言わないよ。だ、目の前にいるよってどういうこと。お前が目の前にいるのは知ってるけど、え、な、え、そんな会話した俺今。
いやいや、
どういうこと。
いや、なんかギャルとか使うじゃん、
うん、
言うい
や、おそらく分かるけど、
いる、
だから
目の前にいる。
いや、だから目の前にいるっていうのは何の話をしてんのって聞いてるの俺は
そこ
当たり前だろ。
いるおって何ってことかと思
う。違う違う、目の前にいるなんて話してましたっけ今俺。
いやだからそんなやついねえって言ったから、うん、目の前にいるお。
あ、目の前、そういうこと。分かんなかったもん。
目の前にいるお。
あ、目の前にいるお。気持ちを広げんじゃなかったな。怖えよ。4月12日配信の圧縮計画でございますね、
はい。
僕らがねこれ定期的に出演する番組札幌テレビ動産人間オズブラウンが放送されましたね。
よいしょ。
4月7日に放送されてね。
いや嬉しいですね。
嬉しいです
よ本当に。なんか、うん、まあ、M1 以降結構雑誌とかで取材されたりとかしたら、毎回のようになんかその、うん、あ2018年の M1 出させてもらってからなんか取材雑誌とかでさ、うん、なんかその夢はみたいな、
はい、
聞かれてた。多分お互いだと思うんですけど、うん、北海道でなんかやりたいみたいな番組とかね言ってて、うん、言い続けて6年ぐらい経ってようやくやらせてもらえることになったね。
ね、本当に嬉しい。
本当に嬉しいです。これ心から嬉しいです。
ね、だからね、そう、なんかあれだよね、そのかっこいい感じのね、何、あのビジョン、でっかい大型ビジョン。
あはは。
そう でっかくビジョンでなんか俺たちのこと宣伝めっちゃしてくれたりとか。
ね、
そうすごいかっこいい感じの CM とかしてくれたりとかね。
いや嬉しいな。
そうオズブラゴンウィークっていうのやってくれてんだよ。
うん、
ドサンコワイドでやってくれてて。
ね。そのお絵描きですよって、まあ北海道の人しかわからないかもしれないですけどね。
うん、
それもなんか今日、あ今日ってその収録が4月2日ですけど。
うん、
この4月2日なんか布川の友達の人が出てたんでしょ。なんか
夜の友達が
出たりとか
してね、うん、なんかあれって言ってたよ。なんか打ち合わせの時にどんな話したのって友達に聞いたら、布川はチンポが一番でかいって話をしたって言ってたから。いやいや、そんなの生放送絶対すんな
よ。夕方の生放送
とんでもないことになるぞ。さすがにさ。そう、
それじゃあ却下されたんだ。
そう、さすがにね。そうらしいんだけどね。そう、いや嬉しいですよ。
それでね、オズワルドと一緒にね、
うん、
あの地下ライブとかでもね結構一緒になって新さんを舐め合ったコンビだからね、
うん、
嬉しいよ
本当に、ね、そうそう、あのこの前オズブラウンのロケあったじゃん、ちょっと前に、
はい、
あの始まる前にさ、なんかその、まあ、TikTok をなんか今回オズブラウンで TikTok もいっぱいやってきますってことでなんかいろんなのをねやってくれてる、 TikTok 撮ってやってくれるんだけど、その時にさ、なんかお前が家賃はいくらですかみたいなこと聞かれてたじゃん。
はい、
そう、その時になんかさ、なんかまあお前が普通に答えてて、
まあ、その
後
3万8000円
ですね。そう、その後なんかさ、札幌の家賃の相場の話になって、
うん、
なんかお前がなんかいやいやなんか札幌って家賃2万ぐらいですよねみたいな。
そう、安いとこだったら、うん、その1万5000円ぐらい
そう、うん、とか言ってて、
うん、
いやそんなとこないってって話になって、うん、
はは、なったな。
そうで、みんなでスタッフさんとも話し合ってて、いやそんなとこないですよ、
うん、
って言ってて、したらお前がさ、いや俺の友達のヒロタがさ、あの1万5000円で住んでたって言ってたよ、
言ってた、
新道東駅、もう俺が住ん実家の駅、
新道東駅
駅で1万5000円だって言ってた、うん、とかって言ってて、で俺確認取りました。
あ、ヒロタに、
うん、
え、
LINE をして確認取りました。
ヒロタに LINE したの。
そう、したらまず新道東駅には住んでたことあるけど、うん、全然1万5000円じゃないですと。
え、いくら
で、ね、そこの金額はあんま覚えてないけど、昔バラトっていう、
うん、
だいぶそのなんだろうな、奥まってるところ、
うん、
結構霊園とかがあるような場所、
バラト霊園とかの方か、
うん、そこで2万2000円で住んでたことがある、
うん、
まあ言ったら高尾とかかな、東京で言ったら、うん、高尾徒歩20分とか25分ぐらいのところ、
うん、
みたいなイメージ、そこで2万2000円ね、
あれ新道東は1万5000円じゃなかったっ
け。だから新道東は全然そうバラトより絶対に高いんで、もっと高いと思います、それは絶対ないですって言ってて、
思いますってことはあいつも覚えてない。
いやそれは絶対そうだと思います絶対そうだと思います、
思います。
違う、でもそれはもうほぼそうだからそう、
うん、
であと道代はそれと追記でね、道代はなんかもう隣の駅に住んでるのになんか 4,5 年ぐらいもう連絡しても会ってくれないんですけど、あいつは自分のことをアイドルかなんかと勘違いしてるんですか。
いや 4,5 年は嘘だ
言ったぞ大丈夫かお前、
あいつの引っ越しも手伝ってんだよこっちは、
うんうん、すごい言ってたよ、アイドルかなんかと勘違いして
る
ん
です
か。
いや違って、あいつは大体ね、その今日どうとかなんだよ、 そう、ね、今日どうとかでたまたまダメだだけどね。
そうなんだ、うん、今日どうじゃない男って結構ね。俺はだって、まあ、何日も前にスケジュール取ると逆に俺あれだけどね。
いやまあそうなんだけど、たまたま、うん、あのスケジュール的に遊べないみたいな感じだからね。
ああそうなの、
うん、
連絡してやって。
いや連絡してやってって、うん、別に自分から連絡はしてるから
自分から誘ってやってだから。
ああなるほどね。
寂しそうにしてたからね。
ああ
そう、
それはもうするわ、
うん、うん、頼むよこれ本当に。まあその
まあオズブラウンの話ですよね、
うん、オズブラウンに、そんなシーンは一個もないんです
けど。いやそうなのよ、
はい、そのシーンは一個もないんですけど、うん、はいね、
あのまあまあ放送第1話か第1話か、うん、第2話で、うん、まあこれ使われてるかどうか。
前はあれなんだね、なんかバラエティ番組のことをさ、なんか1話2話で考えてたんだ。そのなんか第1回第2回けどお前はなんか話だと思ったんだね。そうドラマ的なことで思ったんだ。まあいいけどね、別に人それぞれだから考え方は。そうだ
ね、いいならいじるだ
よ、うん、いやいいんだよいいんだよ。
いや
それは確認して
たよ、
確認
確認の嫌いなんだよ俺それ、うん、怒られるなら怒られる方がまだいいんだ
よ。怒ってないよ、人それぞれの考え方があるんだから、多様性の時代。
ああ確かにな、
うん、そうです。
その1話か2話か分かんないんですけど、うんね、まあこれ使われてるかどうかね、ぜひ皆さん確認してほしいんですけど、うん、なんかその温泉あの薬膳風呂みたいなのがあって、うん、それに入った時に、うん、その伊藤君の玉金を僕があの素手でくぐらせてますんで、そこ使われてるかどうかちょっと確認してほしいです。
素手でくぐらせてる、触ってるわけじゃなくてくぐらせて、
はい、実際に、はいはい、私あのなんていうんですかね、この指紋、指紋を玉裏にこうつけてます、ね、
指紋を指の指紋を
その模様が放送されてるかどうかだけでもちょっと確認します。
薬膳風呂なんで、あのちょっと茶色っぽいちょっと見えづらい湯船になってるんで、うん、はい、そこもありますし、あと僕もそこの銭湯で2チンポぐらい出してますんで、はい、ちょっともしね、
あそこのチンポのあたりがどれぐらい使われてる
か、うん、あれ使ってくれたらすごいね、うん、はい、
でその薬膳風呂に入るときに、まあ、畑中くんは入らなかったんですけど、布川の髪の毛が薬膳につかないように持ってくれてたじゃん、
うん、うん、持ってくれた。
あそこも使われてるかどうかです。
いやあれは使われる一番使いやすいとこだな。
そう
でしたね、うん、まあ TVer でね、2週間、放送終了後から2週間ずっと回ってますんでね、ぜひとも聞いてください、うん、あ見てください、お願いします。
面白いと思いますんでぜひお願いします、
は
い、
さあ今僕たちの番組で一番熱いコンテンツ普通歌を紹介したいと思います。
はい
はい、ラジオネーム花丸ちゃん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
夫の影響でトム・ブラウンさんにはまり、夫婦で劇場通いを始めた30歳の女です。
女です、自分で言ってるわこいつ。
劇場では地上波では決して見られないような姿を見せてくださり、いつも腹がよじれるほど笑ってしまいます。
あざす。
先日初めてシコシコライブにお邪魔しました。それはそれは刺激的で、ネタもたくさん見ることができ、長時間笑い通して疲れたほどでした、
うん、
本題ですが、シコシコリットルの中で道代さんの爪をいただきました。
道代の一人のライブの4545リットル、
はい、道代の一人のライブの方ですね。
そう、
はい、数ある爪の中で私が受け取ったのは、おそらく親指の角の部分で黒い赤がついているものでした。その日はティッシュで包んで持ち帰り、その爪をどうしようか悩んだ結果、レジンでキーホルダーにすることにしました
。
中が空洞になっている型の中に入れ、ビーズと一緒に爪がシャカシャカ動くように作りました。せっかく黒い赤がついているので、シャカシャカする拍子に赤が取れてしまわないよう、爪をレジンでコーティングしてから中に入れました。道代さんのトレードマークのペンギンさんもつけて、なかなか可愛くできたのではないかと思います。ちなみに透明な状態だとモロに爪が見えてしまい、刺激が強かったので、表面にキラキラのコーティングをして周りに引かれないように調整しました。
いやもういいって
、ぜひ道代さんに見ていただきたいと思い、写真を送らせていただきました、こちら、これからはお守り代わりに道代さんの爪を肌身離さず持ち歩きたいと思います。うわー気持ち悪い、うわー最悪、うわ気持ち悪い、やっぱ
どうした、
うわやっぱ、
あ
最悪、
あ可愛いね、
可愛くねえだろ、
あ可愛いね、
どこが可愛いんだよ、
黒いねうわ、
なんで黒いのそれ、
爪やか、
爪やきったね うわマジでう
わでもうわーケースに入れてくれてありがとうね。
なんで捨てろよ。
かわいいね。
これ何何爪をあげる企画だったの？
その、うん、あのジャガモンドの軌道と、うん、あのストッキングのつま先をこう、うん、結んで、うん、で手を使っちゃダメなんだけども、そのストッキングがどっち早く脱げるかの対決、うん、
ジャガモンドの軌道とストッキングを
あのお互いのつま先を結ぶわけ、はい、でそのこうお互い引っ張り合ってどっちが先に脱げるかで、はい、あのみんなにこうかけてもらって当たった人にこの爪をあげるっていう、う
んうん、どっちにしても嫌じゃん。
それでまあ嫌な人は手あげないでくださいみたいな感じで、はい、当たった人に爪切った爪あげてったんですよ。
うわーやべえ足でこれ
足です。うえ足の親指の爪です。
道夫の足が前臭すぎてね、あのフジテレビの廊下地臭くなったことあるんですよ。そんな足もらっちゃダメです爪を、ね、
あでもねその確認取ったからねこっちあのいるかどうか。
いやいやその確認取ったというかその俺はこのね花丸ちゃんに怒ってるんですよ。そんなのもらっちゃいけませんよって話ですよ。
いやいや、はい、自由だから、
ね、いやいや気持ち悪いなあ、うん、お前あのデキンです。
デキン
あなたデキンです。
いやいや、
はい、
あのすみませんデキンじゃないですよ。
デキンです
ノーデキンです。
ダメです。二条、はい、とかはいこさん
ノーデキンですよ。
はい、はい、ありがとうございます。ちなみに、前々回これっぽっちも理解できなかった、アメリカンジョーク引き継ぎ募集しています。アメジョ来てますか？アメジョ
ね、あ来てるんだ。
アメジョ、そう。
ああアメリカンジョーク来てるわ。
そう。
ラジオネーム、うん、平成手こぎ合戦チンポさん。
あ出た。
アメリカの作家マーク・トウェインが言ったジョークを見つけました。
うん。
禁煙なんて簡単さ。私はもう何千回もやめてきたんだから。
素晴らしい。最高。
あでもこういうことですよね。
これ最高。これ最高よ。
どういい？
こういうことよアメリカンジョークって。
あさすがチンポコだね。
あーってさチンポコはやるときやるから。
いやお前何が分かったチン
ポコ。いいね。
チンポコ大体面白いからな。
うん、
うん、あの野球選手じゃないですけどいいですか。
もちろんもちろん。野球選手限定のもんじゃないからアメリカンジョークっていうのはさ。ああそうか。そう。
前回のね、うん、あれ何でしたっけあの日ハムの
ヒルマン監督。
ヒルマン監督のやつはあんま好きじゃなかった。
あれはひどかった、ね。ひどかじゃないとかじゃない。意味が分からない。ジョークが何でもアメリカンジョークなわけじゃ、アメリカ人が言ったジョークがアメリカンジョークなわけじゃないから。
ああそうかそうか。
そうちゃんとやってる
や、ね。はい。続いて、うん、ラジオネームタイチョロコさんありがとうございます。かなり昔の話にはなりますが、うん90年代アメリカのプロバスケリーグ NBA で活躍したカール・マローンという名選手が、うん、郵便配達員というあだ名で呼ばれていました、
うん、
というのも彼はシュートの成功率がかなり高く、うん、まるで郵便屋が郵便を届けるぐらいの確率でボールをゴールに配達する様子から郵便配達員というあだ名がついたと、
うん、
そんな名選手カール・マローンですが97年の NBA ファイナル決勝戦試合時間も残りますか。これを決めれば同点という場面でフリースローを打つことになったマローン。大観衆の注目の中フリースローラインに立ったマローンの耳元で相手チームのスコッティ・ピッペン、ピッペン有名ですよねという選手がある言葉をささやきました。日曜日は郵便配達は休みだぜ。マローンは動揺したのかフリースローを2本とも外して、うん、その結果彼のチームは負けてしまいます、はあ、この試合が行われた日は日曜日であり郵便配達員マローンのシュートはゴールに配達されなかったようです。まるで映画のワンシーンのような状況とセリフで今でも思い出しては鳥肌が立つかっこよすぎるアメリカンジョークですと。
なるほど。
どうですか。
まあいいけどね。
え
いいけど
状況とかも相まってむっちゃなんかね、
うんう
ん、だってもうここで決めればもうとんでもないことになるぞと試合が動くその一瞬ピッペンがなんかただの罵倒じゃなくて、
うん、
今日は郵便屋さん休みだよみたいな。
なんつうのかなそれはねアメリカンジョーク俺が好きなアメリカンジョークちょっと違うんだよな。まあそれいいけどねいいけどなんかよく文でなんか
やり取りの方が好きなんだよね。
狭くない？
狭くない。だから悪くないよ、もちろん。
その野川の受けて受け皿狭い気する。
じゃ悪くないって言ってんじゃん、だから俺。話聞きゃボケ。
でも そんな好きじゃないでしょ？
そ好き一番好きなやつじゃないかな。だから俺はじゃ人とのやり取りのやつが好きなんだよ、結構ね。
やり取りじゃない？やり取りマローンとピッペンのやり取り。
やり取りやってないよ。だから一人で喋ってたわ、それピッペンが。
でピッペン喋ってても外すっていう一応そのそれは受けたいあるじゃん。
それは別に会話のやり取りになってないから、うん、そう会話のやり取りみたいなのが一番好きではあるんだよね。一人でなんか一人喋りみたいなか、うん、もしくはまあいいけどまあまあね。
いいってことはじゃあ認定ってことこのアメリカンジョーク。
アメリカンジョークまあややぐらいかな。
ややって何ですか。
郵便配達まあそうだね。
で実際日曜日って郵便配達休み、
ね。休みって今ね言ってるから。そうだからそのなんかあれに近いなんかあのカッコつけてる感じのなんかあれに近いというかなんか。甘いこと言ってるみたいなのに近いような感覚。
じゃあ、うん、そんな好きじゃないけどまあいいか
ぐらい。まあね、うん。その場でやったということはいいけどね。
どういう意味？
その場でそのライブでその場で出したわけでしょ。すぐに。
ああ、そう。
直前で。
直前で。
そう。
そのね状況も相まっていい感じしますけどね。
これはまあまあまあまあ。
どっちなの？
一番だから感じでさ最近のやつとか例えばね大谷がねあの大リーグで、うん、あのラスベガスでなんかでっかいイベントがあると。うんその時になんかその司会の人が、ああ、今日はね、翔平は欠席なんだよ。彼はね、まだロサンゼルスで、お金を数えてるんだ。ってうん、こういうのがいいのよ。
それはどういうジョークなんですか？
わかんない。
わかんないです。
なんでだよ。だラスベガスに、で、イベントやるのよ。
うん、
その時に、ね、翔平がいないと。うん、なんでだと。だからロサンゼルスドジャース、
うん、
だからロサンゼルスで、お金を数えてるんだと、
はいはい、
だから来てないんだよはっはっはみたい
な。ああそのカジノで有名なところでやるから
違います。
え
っ違うラスベガスじゃなくてもいいのよ別に。それはただただエリングでラスベガスのイベントやったからってこと、うんうん、ドジャーだからまえ
かでもしかも会話もしてないから別に。
いや会話じゃなくてもいいって言ったじゃんさっき俺。会話みたいなのが好きだし一人喋りみたいなのが好きって言ったから、
うん、
聞けよ。
あ、
そうだよ。
あ、そう。でもそれ あんまりよくわかんないよそのアメリカ人
か。いやお前がわかんない。だからお前だからドジャースがロサンゼルスなことを知るとかラスベガスがカジノだからって関係ないからこれ。
だってでも実際お金稼いでないわけでしょ。
いやだからジョークなんだ。1014億かね数えるわけないだろ。大谷が、
うん、
え、うん、1枚ずつ。だからそういうジョークが成立してるのよ。
うん。でもさそれで言ったらさあのヒルマンが言ったさアメリカでさステロイドもさ、うん、本気じゃないじゃん絶対。
いや違う、あれはもうわけわかんない。ただバカなんだからバカなんだからいいよ。あれは違う全然違うんだ
ヒルマンに対しての評価低くない。
いやヒルマンがアメリカジョークしたわけじゃないの。あの見つけた人がアホなの。違う、これはアメリカジョークめちゃくちゃ成立してるから。
ああそっか、ね、
そうよ。今のお前がそのアメリカジョークわかんなすぎただけ。
なるほどね。
そうよ。
でもこれは太一ロコさんのやつは、うん、まあいいけどそんな好きじゃない。
まあそうだね、うん、好きじゃない。
この人はでもなんか思い出に残っててもう鳥肌立って、
うん、
結構映画のワンシーンぐらいで、
うん、
まさにアメリカンジョークって言ってますけど。
あまさにではないね。かかってこい。
かかってこい、
うん、もっとかかってこい。
だからその笑いたくてさアメリカンジョークやってるのこんなことになるわけ。
そりゃ俺だから俺が好きなやつだから。
あそうかそうか。
ランジャタイの伊藤です。オールナイトニッポンポッドキャストランジャタイの〇〇では番組名を募集中。国崎さんどんなやつがいいですか。
長野の覚えてるよラッセンラジオ。
長野さんを入れないでください。ちょっと長野さんの番組になっちゃう。
なんすか。
長野さんの番組になっちゃうんで、ね、日本放送のポッドキャストステーションで火曜日に配信中です。
スマホアプリオールナイトニッポンジャムではオールナイトニッポンクロスの生配信をスタート。新ラインナップの北見達也、高橋文也、JO1、松田好花の声をリアルタイムにお届け。さらにアプリ限定のアフタートークも楽しめます。詳しくはオールナイトニッポンジャムで検索。
日曜のバタービーンシンクロ計画。体重を97キロにすることでバタービーンが落とした肉と同化する一大プロジェクト。前回の体重測定では108.2キロでした。それでは発表します。日曜の現在の体重は
106.4kg です。
やった
ー！やったぜ。とうとう大台超えました。108キロの壁。超えたぞ。
大台じゃない。108キロ別に大台じゃない。
やっぱりあの水飲むようにしてるからね。やっぱり水飲むようにしてる。あとこう実家に帰った時にさ、お父さんがさ、あの体のこと心配、本気で結構本気で痩せれって言われて、ちょっと本気で心配されたらちょっと痩せようかなっていうことで、痩せようかなという。
お前さ、なんかここがまあ2キロぐらい落ちてるじゃない。なんか落ちた時だけさ、なんかみんなにさ礼儀正しくするのやめな。
え？
なんかさ落ちた時だけさ急にさ、いつもさ松崎さんがさその体重計とか持ってきてくれてるでしょ、だけどさ急にさなんか、いや松崎さんいつもありがとうございますみたいなことなんか言ってるさ、いや何こいつ、自分がすぐ落ちた時だけ松崎さんで急にありがとうございます半年間言ってないのよ別にそんなこと。
いや
びっくりした。
いや
あとなんかさ
ありがとうございます
いつもさ言ってるから、いやいつも持ってきてくれありがとうなんて言ってない、それでで持ってきて、でしかもこれいつも貸してくれてる人誰なんですかって聞いてさ、あの新井さんって方です、あじゃあ新井さんに今挨拶してこようかな、いや新井さんってこうじゃないよ。おやったことないよ一回もそんなことお前。
待って、いや
でも違う、もう多分書いちゃってますよって、あじゃあよろしくお伝えくださいってよろしくお伝えください、嘘つけ。じゃあ何急に、
いやその落ちてたら気持ちいいだろ、だ
っていや急にっていつも同じことしてくれるんだから、同じ気持ちね感じるよそれを、
落ちてない
いつでも
落ちてない時は気まずいだろ、だ
って気まずくてもやってくれてんだから、同じ気持ちで感じるよ。ユーマにもさ、さっきさなんかいつもあの最後の方にトム・クルーズの多分 TOM でございますのところくだりあるじゃん、っていうなんかトム・クルーズのなんか調べてくれるとこ、そこもさ急になんか、いやトム・クルーズの情報いつもありがとうございますとか言われてさ、いや嘘つけこいつ、2年半もやってんだぞそんなこと、全然そんなこと言わない自分が気分いいから、とんでもない野郎ですよ、クソ坊ちゃんですよ、クソ坊ちゃん、
うるせえ
クソ坊ちゃん、
やっぱいろんなものが落ちてきたんですかね、これ
何がだよ何がだよ、
体重とか
も邪念とかそういう写真とかがいやうるさいよ本当にねえ、まあまあちょっとでもねあれですよ、ここでね、番組からこれ道代にお知らせがございます。このジングルの体重測定のために松崎くんがね、さっきも言いましたけど体重計を毎回用意してくれてるんですけども、
いつもありがとうございます。
これいやそれだよまあ今はボケだからいいけどな、
黙れよ、
うん、毎回体重計を出して変化のない数字を測り、これまたしまう、その松崎くんの背中がね本当に悲しくて見れたもんじゃないそうです。こちら
申し訳ない、
東大を卒業してねこんな意味のないことに付き合わせるのはもう反社会的行為に抵触する可能性がああということで、
マジ
バタービーンシンクロ計画を中止することにしました。中止です。しかもさっきのなんか本当に本当にいつも感謝してるわけじゃなくて、自分が気分いい時だけ感謝する
っていうのが
一番ひどい。
落ちてない時はもう気まずいじゃん、
気まずいとかでもだとしても半年かな、
いやもうワンチームでやってきたじゃん、
まあ何にせよ落ちてません。やりたいのね、
やりたい、そりゃそうでしょ、
やりたいの、ね、あそう、じゃあね、我々もね計画をこれで頓挫させる、まあ、本望ではないので、
うん、
そこで救済処置として計画続行の条件を出したいと思います。4月28日に開催される番組の公開収録までに体重100キロを切ってください。
いえ、
それができたらシンクロ計画続行します。できなければ計画は爆死です。
100キロ、
100キロです。
100キロって言ったらお前大台だよ。
大台ってなんだろうな、108キロ大台じゃない、100は通常の大台だけど、
うん、
だけどもう半年やってるからで半年でだから前も言ったけど、例えばね、体重60キロの人が半年やってだったらいいんだよ、まあ、7キロ落としたのかな今だけど、ドデブがよ113キロあるドデブがよ半年で7キロって何がすごいんだよ話だから。
いやお前100キロって4つぐらい壁越えないといけないよ。
4つ壁ないよ。だから半年だからな、だから7ヶ月ぐらいか。だってなる2月18日だと7ヶ月で13キロってまあおーおー頑張ったねぐらいのもんだから、それぐらいはやってくんなきゃ楽しいよ。
まあでも、
うん、
薄々な、うん、最近な、うん、その体重測るときな、
はい、
みんなが暗いとは思ってた。
いや、そ
うすうすな、なんか達郎さんもあのなんか、まあ、どうしますみたいな。
だからこれもさ、めっちゃ例えばめっちゃ太ってるとかだったらいいんだよ。毎回113キロとかだったらいいけど、なんか 0.2 キロだけ減ってさよっしゃーとか言ってて、でマジよっしゃーとかやってるからさ、みんなもさ、なんかそのあまあまあ喜んでるし、なんかまあ言いづれーなーって感じになるし、そうよ。だからそれぐらい落としくださいって話よ、だから約1ヶ月ぐらい、うん、1ヶ月あれば 6.4 キロかな。じゃ
あ、あ、そうか、収録の日が今日が4月2日、うん、ほぼ1ヶ月、そう、まあ、これ97キロそのままいっちゃって、このままバタービーンシンクロ計画が終わりっていう、うん、あのいい方の終わり方迎えるとでも思ってんのか。
あ、違うんか違うんかやれよ、それをやるんだよお前は。
いや、任せてください、今回ばかりは任せてください。
まあでも97じゃなくてもいいから100キロ切れば、はい、とりあえず、こちら企画続行ですんで、
はい、バイアグラでも何でも飲んで痩せますから。
いや、バイアグラで痩せるもんじゃないあれはただギンギンだからお前が進歩を出し入れしやすくなるだけだからな、ダメですよ、はい、
最悪は落ちきらなかったらもうそっちそれで落とすか
運動してね、うん、運動してね、
清掃から落とすか
なんか、ね、表現が嫌だよお前、まあ皆さん公開収録の様子をお楽しみに、
うん、お願いします。
トムランド日本放送圧縮計画、
ありがとうございました。トムランドの野川です。
道夫です。あのこの間新幹線乗ってたら、うん、その外国人の人、
うん、
まあ、中東アジアぐらいの感じの、留学生っぽい感じのチェックのシャツ着て、うん、ちょっと、まあ、インド系の雰囲気の人が男性ですね、
うんう
ん、なんかこう、あ、なんかこうチケット持って、
はい、
こううろうろしてるのよ。
ほうほう。
あ、なんかこうあんまりね、この新幹線のシステムとかあんまり分かってなくて、
うん、
席見つけられないのかなとか思って、なんかた、はい、まあなんかこれから分かんない、学生の感じだからホームステイ先でもね、これから行って、うん、なんかその中東とこう日本の架け橋になって、うん、こういい人材になるような人が困ってると思ったわけ俺は。
はあ、まあそこまで考える
でこう、まあまあまあ、周りの人はね、でもこう割とお客さんいたんだけども、うん、みんなこう見て見ないふりしてて、うん、で俺も結構テンション高かったから、うん、なんかこう助けてあげたいと思って。
テンション高かった
ん、そう、なんか M1 ツアーかなんかで向かう最中かな、向こうに、うん、それで、excuse me って言って、見せてくれ、チケット please I will look って言って、うん、チケット見たら、うん、俺が座って出た席の番号 7C みたいなの書いてて、うん、あ、俺が座ってる席だと思って、うん、で俺自分のその財布からチケット取り出して確認したら、
うん、
俺が一車両間違えて座ってたわけ。
あら、
I'm sorry って言って一車両間違えて、まあちょっと思い込んじゃってたなと思って、
あ、
勝手に俺が思い込んじゃってた、
うん、
結構ね勝手に思い込んじゃうんですよね。
う
わあ、勝手にこう困ってて、
うん、
あれだなと思ってたんだけど、
はい、
俺が邪魔で座れなかっただけなのよ、ね、
あ、
そう、うわ、思い込んでたなと思って、うん、で今度高槻、の同居人のね高槻となんか飯行って、うん、帰りに高槻になんかシーシャバー行こうよって言われて、
おお、水タバコ、
シーシャバー、え、うん、シーシャバー行くのお前って言って、
確かに、
え、俺シーシャバー行くよとかって言って、え、シーシャバーいいよ行こうよめっちゃいいからさって言われて、うん、シーシャバー行ったんですよ。でシーシャバー行ったらなんかロン毛の結構レゲエ好きそうな感じの店員さ
ん
がいらっしゃって、
うん、
あみたいな、
うん、
おみたいな言われて、あ、結構さ、その、うん、まあアンダーグラウンドの感じの人から結構好かれたりするじゃないですか僕ら。
まあね、
あ、でまあ、テンションも高かったんで、うん、まあ、ありがとうございますみたいなこう手出して、
はいはい、
お、いいです、あ、握手いいですよみたいな、
うん、
僕道を握手してあげますよみたいな感じで出したら、
うん、
あの高槻が常連でさ、
うん、あ、そうなんだ、
お、いつもありがとうっすみたいな、
うーん、
だから俺が出したらえって感じで、で高槻と喋って、
うーん、
で高槻があのいつものみたいな言って、
おー、いつものとか言うんだ、あいつ
ドリンクバーですねみたいな、いつものドリンクバーなのこいつ、
はあ、え、ドリンクバーっていうのは何、その普通のドリンクのこと？
いや、ドリンクバー。
ん？ドリンクバー。え、そのドリンクバーってあのファミレスとかのドリンクバーとかじゃなくて？
ファミレスとかのドリンクバー。
だでしょ、でしょ。
お、あいついつものって言って。
ダセーな。
あ、いつもの。
あ、シーシャバーにドリンクバーがあるんだ。そもそも。
そう。で、なんか行ってみたら、めちゃくちゃなんかこう満喫みたいな雰囲気というか、すごい静かで、パソコン作業とかもすごいしやすくて。
お、そうなんだ。
まあこれは別件ですけど、うん、僕もちょっとシーシャバーハマりつつありますけど。
あ、そうなの、
うん。いい場所です結構。
おへ、
でなんか普通に横になって寝てる人とかもいたりとかして、シーシャバーはいいなっていう。まあこれちょっと別件ですけど。
別件なんだ、うん、別件か。別に一緒で一緒だけど別件とは言わないんじゃない。
まあこれ別件でまた改めて喋りますけど。
そうですね、別にシーシャの話してるから別別件じゃないけどね。うん、まあまあまあ。
それでまあなんかちょっと思い込んじゃうなと思って、俺。
思い込んじゃう。
俺に話しかけてきたと思ったけど、常連の高槻だったんだと思って、はいはいはい、結構ね、うん、思い込んじゃうんだなと思って。
あ、
で今度あの北海道の伊達で、うん、早坂営業あのね、うん、あって。
伊達市で。
うん。うん、で一部と二部の間が、30分ぐらいだけ時間あって、
うん、
真空ジェシカの川北くんと一緒に、うん、なんか海が見える、うん、日帰り温泉のところが、うん、地元の人が行くようなとこ、
いいじゃ
ん、もうちょっと行こうよって言ってバーって行って、もうとりあえず入ろうって言って露天風呂入ってたんですよ、
はい、
で景色良くて、うおめっちゃいいねとかって言って、むちゃくちゃ気持ちいいですねみたいな、38度ぐらいでずっと入れる温度で、
お
めちゃくちゃ気持ちいいねって言ってたら、なんか僕らがこう入ってきたのを見かけて、なんかこの露天風呂に戻ってきた らしき人が来て、ガラガラガラガラみたいな。で、むちゃくちゃムキムキで、ちょっとまあ、薄毛、まあ、ハゲかけてらっしゃる。
はい。
まあ、若いんだよ。若いんだけど、ムキムキで、ちょっとハゲかけてらっしゃる男性の坊主の人が来て、おーおーいおーみたいな。声かけてきてくれて、まあ、ラガーマンっぽい感じの。
ほん
と、ガタイ、肩がもうもっこりして、もう、ムキムキで、もうシミケンさんみたいな体つき。
シミケンさんはラガーマンっぽいっすよ、シミケンさんあれだけどね。
いや、なんかもう肩、まあまあまあ、肩の筋肉っていうんですか。
まあ、筋肉はある。
もっこりして、ムキムキの人、おーみたいな。うわーうえーみたいな。俺ら結構さ、その、ムキムキの人に結構好いてもらえるじゃないですか。
ラガーマンとか好きな感じの人。
ね、ガタイいい人とか顔黒いで感じの人とか、うん、うおーって言ってくれるじゃん、
うん、
あ、ね、思い込みここまで結構ありましたけど、さすがにこれはさすがにこれは僕らの、
うん、
こと好きでいてくれる人だと、
うん、
これ敗者復活見ましたとか、
うん、
言ってくれる、これ、はい、まあ、水曜日のダウンタウン見ましたとか、
うん、
言ってくれるぞと思って、うん、うおーって近づいてきて、
うん、
川北くんの方見て、
うん、
角度の効いたボケ好きなんですよ。いや、お前ムキムキのお前がさ、川北くんのさ、角度の効いたボケ理解できるわけねえだろお前が。
そんなことねえだろ。
めちゃくちゃ腹立ってさ。
なんてこと言うんだよ。
角度の効いたボケ本当に、おいとか言って胸ピクピクさせながらさ、川北くんのさ、角度の効いたボケ好きなんですよとかって言って、で、慶応ボーイですよね。
おお、知ってんだ。
あ、僕、学歴が高い芸人も好きなんですよ。いや、お前みたいなさ、ムキムキで、ハゲかけてらっしゃる方がさ、角度の効いて芸歴の高いやつ、何が分かるんだよ。
いや、
分
かるだろ。
俺たちのエネルギーの漫才で、笑っとけと思って。
ハゲかけている方とか言うな。ハゲかけてるとか言ってたら、もうハゲかけてるやつがね、いいよ。なんだお前。
それで、まあ、うわ、そっか、川北くんかと、まあ、それ思い込んで
全然あり得る。だろそんなので
、あ、でも道夫さんっすよねって、あ、
うん、
よかった、知ってくれてたって、
うん、
で漫才の、ね、変身、漫才の変身、
うん、
こいつ合体のこと言ってるなと思って、
いやいや
合体のこと変身って言ってるな、こいつ
変身よく言われるだろ、
おい、こうやって誰かにこうやって不快な思いさせてちぎられたのか、お前の髪の毛は、と、そこは言わなかったですよ、私は。大人だから。
いや、大人じゃない。
大人だから言わなかったですよ。
そこの時点でも子供だろ。
まあでも、まあいいやと思って。いや、うん、まあ合体ですよ。
あ、そうだそうだ。
正すなよ。返信でいいから別に。そうですよ。返信してんですよとか。
いやいやいや、合体ですよ。
気持ち悪いな。コント面白かったですよって言われて漫才ねって言ってんだお前。やばいやつ。
まあまあいい、まあいいですよ、合体ですよみたいな感じ。まあもう時間もないからさ、バーって出ようと思ったんだけど、うん、ちょっと気になって、あの、むちゃくちゃムキムキですけど、うん、何でそんなムキムキになったんですか、うん、バドミントンですいやバドミントンで肩もっこりして嘘つけと思ったんですけど、まあ、それも俺もそれも込みで思い込んじゃってたなっていう思い込みをちょっと、ねおじさんになってきて老害になりつつあるから、うん、ちょっと思い込みを正していこうと思いました。
ああ、それはその方がいいな、うん、あだって思い出せよお前、うん、俺たちは毎年 M1 で負けてんだから川北くんは真空は3年連続決勝行ってたからね。
いや真空じゃしか思い面白いよ、当たり前だよ。
そうだ、真空は3年連続行ってんだから、うん、だからお前はだから川北くんじゃなくて自分に来ると思ったってことでしょ、うん、だから俺たちは負けてんだから毎回。それは川北くんに来て何にもおかしくんじゃないからね。
わかるよ、うん、もっとでもひょろっとして、うん、頭良さそうな人がさーっと来て、うん、川北さんの角度の効いたポケ好きですわかるよ、うん、ムキムキのさチップ丸出しのやつがさ来てさ 俺らの方来てさ川北さんの角度の効いた僕好きなんですそんなわけねえだろ
そんなわけなくねえチンポ丸出しはお前らもなんだそれ丸出し合いしてるだけだ
まあでもその景色も相まって最高の時間でしたけどね。
何がだよ、心なんてねえよ別にまあでもムキムキのバドミントンは変だな
ムキムキ、うん、むっちゃムキムキバドミントンですね
いるのかそんなやつ。
どうもボンテンと言います。姉と妹でやってますオールナイトニッポンポッドキャスト土曜日4月は私たちボンテンが担当させていただきます。
聞いてくれたら姉ちゃんの恥ずかしい写真を X にアップします。
いやそれだけはやめてよ。
ボンテンのオールナイトニッポンポッドキャストは毎週土曜日配信、聞いてね。
トータルテンボスがポッドキャストやってます。その名も
オールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。
なげえ
な。オールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの
抜き差
しならないとシーズン2です。更新は毎週月曜日、日本放送ポッドキャストステーションで検索。オールナイトニッポンポッドキャスト、
なげえ。
ボスの抜き差しならないとシーズン2。
なげえ。
オールナイトニッポンポッドキャスト、
トムブラウンの日本放送圧縮計画。
みちおのエピソードトークが終わって、みちおが水を飲んだんですけども、水を飲むゴクリという音が異常にでかくてキモかったです
それさ、わざわざ喋ること
異常にでかかったです。なんか普通なんかみんな飲むときなんかゴクゴクぐらいですけど、ゴクゴク
いやいや、そう叫んだからさ、
すごい
叫んだから意外イガッとしたからさ、水で潤そうと思ったらさ、
はい、
水それで大きくなっちゃった、
うん、だいぶ大きかった。だからそれだけちょっと気になるだけ気になったので一応報告をしてきました
じゃあもっとちっちゃい方が良かったか。
いやいや、どっちもいいんですけどね。それ気にな
った俺に委ねんの何なのそれ
気になってね、報告申し訳です、はい、でいいとか悪いとかじゃない報告です。
報告と確認のやつ嫌なんだよ
さあ、それではこちらのコーナーいっちゃいましょう。
ダウンブレイン。リスナーの皆さんが我々のブレインとなり、トム・ブラウンのネタを考えるケーナーです。私みちおが言いそうなつかみのゲグを送っていただいております。ノーとノーでキスしようよ。
何言ってんだ
はい、ということでガンガンいっちゃいましょうねさあ今日はどれだけ採用されるんでしょうか。
なんだそれ、そんなことやったことねえだから
ラジオネームフランシスコ・ザ・ビールさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
リコーダーは味で選びたいよな。
集中集中集中
気持ち悪いですね。
ああいいね、
むっちゃいいですね。
いいね、うん、
なんかその、うん、まあなんかね、いわゆるその思春期のね、うん、あるあるリコーダーをね、うん、なんかバッてやっちゃう感じとも捉えつつ、うん、普通にあの買う時の感じとも捉えれるから。
買う時、まあ買う時とは特に大丈夫ですか
全然大丈夫ですよ
早いよ早いよ演技ぐらいの速さだったよ。多分演技じゃなかったけど、目の感じ見たら演技してたぐらいの速さの大丈夫ですよでもいいね、
これむっちゃわかりやすいですね、
うん、俺はでも一番俺は いいと思ったのがリコーダーは、味で選びたいよなっていうのがね、いつも味で選びたいなだったんだけど、よなってよう入れてるので、これちょっと感じ変わるのちょっとだけ。
確かに、うん、リズムもなんかいいね、
うん、採用です。
おーい、
採用。
フランシスコザビール、貴様おめでてえやつだな。
ありがとうございます。
ルフィみたいな
偽物、ね、ありがとうございます。
太ったルフィ、はい。
ラジオネームメッシュ心にまみずさん、ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。早押しボタンになりたいな。
集中集中集中
早押しボタンだ、押されたいってことですよね。だダメっていうのもあるし、うん、面白いんじゃないかなこれ、ね、
触られたいみたいなことかな。
早押しボタンになりたいなの音キャーって言われて、うん、ちょっと押されるような感じもあるし、なんか面白い気はしますけどね。
早押しボタンや
る、早押しボタンになりたいなキャーパーンみたいな。
保留かな。うん、
あ、ダメ。
ちょっとだけ難しいこと言ってるかな。一瞬で早押しボタンになりたいっていうのは、そのなんかその何、気持ちいいとか押されて気持ちいいと か、 なんかそういうことって一瞬でなんか一個じゃないんだよな、これは可能性が。
ああ、なるほどね。
可能性が一個じゃなくなるとね、やっぱね難しくなるから。
ああ。
そう、味でリコーダー選びたいよなっていうのはもうそのね、その女の子のリコーダー吹いてるようなとか、うん、そういうのから連想しやすいから、おそらく。
なるほどね。そう。ってことはこれは不採用ってことですかね。
不採用じゃないです。保留です。
保留？
保留です。
使うの、
使う可能性もあります。
もうこの保留問題もいつかどうにかしないといけない
ね。はい、
ラジオネームよなみね1363さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイムマシンでジャスコに行きたいな。
集中集中集中。
タイムマシン使って。まあ、今ジャスコないからわざわざジャスコに行くっていう、うん、あの正面さん面白いです
ね。なるほど、そういう意味か。あ、イオン、まあ、
そう、
まあ、ジャスコだった
から、ね、まあ、無駄遣い、タイムマシンの無駄遣い感が面白い気がします、ね。
それね、イオン、ジャスコじゃない方がいいな、多分。イオンがジャスコっていう風になってるって意味ってこと？これ。
おそらくそうだね。まあ、ね、か、無駄遣いしてるか。
それ多分分かんないな。うん。
あ、そう。
だから。
俺でも一瞬聞いた時、うん、ただ無駄遣いしてるだけだと思って面白かったけど、
うん、
よく考えたら。うん、あ、そうか、イオンじゃなくて、あ、昔ジャスコだったけど今ジャスコないもんな。
うーん、
だから2段階ぐらいになってる気するけどね。
まあ、ちょっと、その大型スーパーの名前を変えてやるのがいいかな。
え、
うん、あの、うう、例えばジャスコって言って、え、ジャスコ何となる人いるから、
うん、
そう、あ、イオンねみたいな。あ、いや、ややこしいんだよね、一個ね。
大型スーパーでも他になくない？過去に名前違ったやつ。
うーん、名前違くなくてもいいけどね。だからそれ、俺はだから無駄遣いってやつ一本でいけばいいと思うけどね。
ああ、さっきじゃないけど、うん、その意味が二つある感じがするってこと。
二つというか、まあ、まあジャスコって言ってるのがちょっとややこしいな、多分。みんなイオンって言うから、ジャスコってあんまり言わないから。
じゃあタイムマシンでヨークベニマルに行きたいなとかがいいです
。まあヨークベニマルじゃない方がいいけど、違うのに。
ダイエーとか。
なんで。まあ、ダイエーとか、そうそうそうそう、ダイエーとかいいんじゃない。だから、そう、それこそ昔のね名前だったりするし。
ダイエーって今ある？
ダイエーまだあんのかな、わかんないな。もうないかも。
あ、そう、
わかんないけど。
いや、
まあ、じゃあ、だから、ちょっと変えますけど採用です。
あ、変えて、あ、変えて採用。
変えて採用。
ジャスコ以外だったけど面白くなる、これ。
いや、考えればある、多分。なんかジャスコ、お前がね、いつもね、あのね、イオンのこといつも毎回ジャスコって言うんだけど、もうジャスコって言ってる人一人もいないから。
アジャスコな。
アジャストしろよ。
アジャスコ、
アジャストしろよ。アジャスコ、いや、どういうこと？
ジャスコで毎回その流れてた BGM がその、うん、スティービーワンダーの、うん、アジャスコな優勢みたいなやつ。
アジャスコの、
アジャスコ、はい。
え、そことかかってんの、あれ。
そう、あ、ジャスコ。
そつまんねえじゃん。
おい、やめろよ、おい。やめろ、おい。ジャスコのユーモアなめんなよ。
いいけどね。
あ、じゃあこれは、ちょっと変えるけども、採用と。
はい。
ことですね。ありがとうございます。はい、続いて、ラジオネーム、市民さん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ほくろで、チョコチップパン作りたいな
ぁ。シュチョウ！シュシュシュチョウ！
これもう、わかりやすくていいっすよね。
いや、まあ、うん、それでも結構こう学生の時になんかそんなようなことなかった？
わかるよ。でも
ギリとか、
でもなんかこう、うん、 分かりやすさとこうスピード感で結構いい気しますけどね。
もうちょっと行った方がいいと思うから保留ですね。
あ、保留か。
保留かな。
ちょっと、一発い、ちょっと手前かもってこと？この大喜利としては。
そうそうそう、いいけどね。
ああ、うん、いいけどね。OK です。わかりました。
ほくろっていうみんな。ほくろだよね。
あ、ほくろか。
うん。
あ、俺、あ、そっかそっか。
うん、
そ
う、まあ、まあそれだけ。
はあ、そういう。
まあそれだけ。
嫌な気持ちになりましたけど、ね続いて、ラジオネーム、市民さん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
甲子園の壁を、ニラで覆いたいな。
主張、主張、主張。
あの甲子園の壁ってあれツタみたいな。
ああ、そうね。
あれをニラにするっていう。
ニラ臭いよ。なんか高校球児自体臭いんだからね。
あ、汗でね。いい匂いですよ。
そうですか。
きらめいてる。
そうですか。
でもなんかニラのあの匂いになる感じはちょっと面白いですよね。
ああ。いやー、まあでもね、俺は野球好きだからまあ好きね、好きやけど、
俺野球そんな好きじゃないけど、甲子園がツタで覆われてるのはすぐイメージついてる。
いや、そうなんだけど、うん、なんかね、野球系のボケってね結構難しかったりするんだよね。そういうのって、ちょっとディープ系の話だからそれさ。
ああ、そっか。
少しだけ難しいかもな、保留かな。
あ、そう、
うん、
ああ、甲子園の壁ディープか。
いや、なんかその女の子とかはね、そんなに、
はいはいはいはい、
やっぱり女の子はだって一塁走ろうと走るのも三塁に走る人もいるんだから。
本当に？
本当本当。
ガチ？
いるいる。
ふざけてなくて。
ふざけてなくて全然そうよ。
ええー？
マジマジ、
うん。本当に？
全然そう。だからそういうことだからさ。
ええ
ーうん？
マジかよ。うん、続いて。ラジオネーム
へこんだ。
いや、なんか
お前なんだよ、
あまりにも違うんだなと思って。
野球、
男性と女性、
そんな野球好きだっけ。
いや好き、いや好きじゃ、そんな好きじゃないのに、それはさすがにないだろうっていう、う
ん、でもあるんだ実際。
なんか国民スポーツに近いじゃないですか野球って、結構日本の、うん、
まあね、
うん、あ、そうかっていうね、まあ、しょうがないね。ラジオネームクリリンの歯、ありがとうございます。
ありがとうございます。
キャンプ場にテリヘル呼びたいな。
シュチュシュシュシュチ
ュ。あ、これは天才の発想ですね。その手があったか。
その手があったか。
キャンプ場に、そっか、キャンプ場で一人ソロキャンプしてる時、その手があったか、う
ん、ああ、じゃあソロキャンプ中にテリヘル呼びたいなの方がいいかも。、うん、
あ、
キャンプ中って言うとなんかあれだから、
あ、キャンプ場にかな。
キャンプ場に、あ、じゃあソロキャンプ中にとかの方がいいかも。
あ、ソロキャンプ中にデリヘル呼びたいな、うん、めっちゃ変態だね。でも
それを採用にしよう。
あ、ちょっと変わっちゃいましたけども、はい、ソロキャンプ中にデリヘル呼びたいなで、使わせていただきます、
はい、
クリリンの花さん、ありがとうございます、はい、ということで以上です。
あ、一応全員に言っときますけど、あの集中で採用してますけど、キャーに変わる可能性がある。以上だけはお願いします。
でも、はい、それなんでなんだっけ。
集中が受けづらいから、変わる可能性はあることだけは皆さん、分かってください。
あの、その俺のジングルのことさ、いろいろ言ってたけどさ、もう集中もやめたら。
いやいや、やめませんよ。集中で受けたいんだから、その時は。
あ、そうですか。
お願いします。
引き続き道夫がつかみ言いそうなつかみのゲグをお待ちしております。メールの件名にブレインと書いて送ってください。
他にも恋中野スクープ芸人バズ記事書き乱す投げのメールもお待ちしております。詳しくは番組公式ツイッターをご覧ください。
受付メールアドレスはトムアットマークオールナイトニッポンドットコム、トムアットマークオールナイトニッポンドットコム。トムのスペルはいよいよミッションインポッシブル8の撮影が始まったトムと一緒です。
トムクルーズのトム TOM でございます。
ツイッターはハッシュタグトムブラウン ANNP をつけてツイートしてください。黒ポチはいりません。
トムブラウンの日本放送圧縮計画、そろそろお別れのお時間です。まあ、先週発表しました、トム・ブラウンの日本放送圧縮計画初の公開収録、
はい、
4月28日に行われる公開収録ね、こちら締め切りを前回言ってなかったのね、締め切りがですね、こちら14日の日曜の23時59分まで詰まっております。
今日が4月12日放送だから、明日、うん、明後日の日付変わるまで
はい、
オッケーってことだね。
バレードとなりますので、こちらね、見たい方はぜひね、観覧ステージ前席で観覧をしたい方はぜひこちらの、までに、送ってください、
はい、
よろしくお願いします。
あの X なんで気をつけてくださいね。
X、
はい、
ツイッター
これはね、新年のためにいつもツイッターって言ってますけども、今回ばかりはちゃんと言わないとまずいんで一応 X ですからね。
X、
はい、
ツイッター
知らない？
いや、知ってる。
いや、知ってる。あ、よかった。
知ってはいるんだけど、はい、
最後の侍かと思っちゃ
った。ラスト侍。、伊達行ったじゃない、さっきお前も話したけどさ、伊達でさ、三四郎の相田さんと新一くんと富岡源新一と、渡り119と、誰だっけ、まあ、でとかで、ちょっと散歩しに行ってたのよ。そう、そしたらさ、なんか、おじさんとかがさ、なんか近づいてきてさ、ご夫婦かな、それで、ちょっと写真撮ってもらっていいですかってなってさ、で、あ、じゃあ僕手長いんで僕がインカメしますかって言って、あ、いいですか、お願いしてって言ったのね。だからさ、まあ、これはね、これ注意喚起のためなんだけど、じゃあ僕がインカメしますねっつって一番端っこに行って、全員映るようにこうインカメの、はいチーズってこう言う瞬間に、はいチーズって言いながら、そのおじさんの携帯持って走って逃げたんだよ。これ
バーッ、もうやめろ、バーッ
つって走って逃げて、その辺の地面にその人の携帯捨てたんだよ。
いやいや、むっちゃやばいじゃん。
そうしたら、そうしたらおじさんが、あーあーあーってなって、
いやそりゃそうだろ、
あーってなって、でおじさんバーッて走ってきて、そうこれ来たからさ、そう、ね、おじさん、これインカメこれ、ね、僕らに任せてますけど、こういう風になる可能性ありますからね。いやいや、気をつけてくださいよこれ、うん、つって、
まあだからこういうヤバいやつに当たった時、うん、
可能性ありますから、うん、自分の、ね、お金とか、お金みたいなもんですから、携帯電話って自分の全てを握ってるようなことですから、これ本当に気をつけてくださいね。
いや、その正当化するなよ。
で一応言ったら、
やばいだけだ
ったよ。したら、そうですよね、あなたを信用してしまいました。いいおじさんだったよ。
あ、そう。
やっぱ北海道の人はね、いい人が多いね。ブチ切れられてもおかしくないんだから、こっちは。
伊達の話でさっきのさ、その温泉行ったじゃん俺、ちょっと一瞬だけ思い出したんですけど、その着替えてる時に、もう出て着替えるっていう時に、うん、そのバンダイの人が女性、40代ぐらいの女性の人だったんだけど、タクシー呼びますかって言って、俺ら、お風呂場男湯の方をちょっと来て、
うん、
僕らのチンコを見られたんです
よ。あら、
で、はぁって言ったら、あぁはぁきゃってなって、で、それでその、うん、耳を疑ったんですけど、川北くんが、あ、見られちゃった、訴えようかなって言って訴えるなっていうことだけちょっと覚えて寝てください。
もしかしたらね、川北くんとその人が法廷で会うこと
がいやいや、あ、
そちらも期待してください。
俺はそのバンドーさん、バンダイさん、バンダイさん側につきますよ僕は。
お前自分はしてるのにね。楽しかったですね。
なんだそれ。
というわけで、トムラの日本放送足企画、また来週お会いしましょう。さよなら。
来週もこの鼓膜で To be continued。